練馬にいたアニメの巨人たち第6回です。この企画はアニメのクリエイターで練馬区にゆかりのある方について、その方とその方が生み出す作品の魅力を探っていきたいと思います。クリエイターを語っていただくご意見番はこの2人、アニメ研究家の氷川隆介さんとアニメ史研究家の原口正弘さんです。氷川さん、原口さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、進行は練馬アニメーションサイト編集の山本が務めます。どうぞ最後までお聞きください。よろしくお願いします。今回は前回に引き続きまして、日本のアニメ史には欠かせない人物、出崎治監督の魅力を探っていきたいと思います。明日のジョー、ガンバの冒険、宝島など数々の人気作を監督した出崎治さんですが、アニメーションの仕事のキャリアは練馬区にある虫プロダクションから始まっております。さあ、前回入門編としておすすめの作品、そして何がすごいのかというところをお伺いしましたが、もういきなり白熱という感じであったんですけども、本日はまずその出崎監督は日本のアニメーションに何を残したのかというところをお伺いしていきたいと思います。まずはお二人の視点を教えてください。はい、氷川さん、目指すべき高みを起こした。そして原口さん、日本独自の模倣可能な表現法を数多く生み出した。ぜひ氷川さんから。
ですね、私、バンダーチャンネルってですね、配信サイトでクリエイターのインタビュー月1でですね、行っててですね、はい、もうそろそろ40人近い方に聞いてるんですけど、はい、どういった作家、どういった作品にね、影響を受けてアニメ業界を目指しましたかっていうと、圧倒的多数でやっぱり出崎治監督なんですよ。で、作品はガンバの冒険、または劇場版エースを狙い。で、まあ、バンダーチャンネル以外でもですね、はい、非常にいろんな監督伺うとですね、例えば細田守監督は新作に入る前に必ず劇場版エースを狙いをもう一度見直して、自分がこれから書くコンテに無駄がないかどうかってことをきっちりと検証するために一回注入するっておっしゃってますし、まあ、ゼガーペインの下田正美監督は、まあ、業界に入ったか入らないかぐらいの時に、劇場版エースの狙いを頭から最後まで全部自分でコンテに書き起こして、つながりはどうなってるんだってこととかを研究して、すればするほど分かんないことがあるともおっしゃってましたけど、それから、まあ、先日NHKBS でやられたアニメ100年のですね、はい、特番でもですね、秀明監督と新守監督が、お二人とも劇場版エースの狙いについて研究されていて、うん、まあ、とにかく、人によって捉え方は違いますけど、ある特別な存在であることは間違いないですよね。で、しかもその、なかなかですね、追いつけない。どうしてこうなってるのかわからない。っていうようなところも含めて、ある謎かけを残したまま、亡くなっちゃったようなところがあってですね。まあ、それ研究する立場からもそうですよね。ある程度までわかるんですけど、どこまで行っても謎のゾーンみたいなのがあって、例えばよく言われてる3回カメラワーク、3回パンとかでも、1回目と2回目と3回目で少し速度が違うんですけど、なぜ違うのかとか、あるいは2回目のた多分ね、カット頭とカット中が少し切れてたりするんだけど、それはどうしてここから切ってんのかとかわかんないですよ。ただ繋がって見た目がやっぱりそれがかっこよく見えることだけは間違いないと。だ、最終的にはやっぱり、まあ、前回で言ったみたいな整理、監督自身の持ってる整理っていうのが気持ちよさを選んでるっていう、まあ、俗人性って言い方するんですよね。人に属するってことになってしまうんですけど、でもそれだけに回収してしまうと、まあ、研究する立場として敗北なんでですね。まあ、そういう意味では研究する側から見ても、やっぱり、いつまで経っても調べ尽くして考えて尽きない高みでもあるんですよね。
なるほど。
はい。わからないゾーンがそれぞれにあるんだと思いますよ。押井守監督もなんかそういうことをおっしゃってましたね。前回でですね、エースを狙えて88分に凝縮してあるって言ってるんですけど、はい、これ、押井さんはすごいと思ったのは、亡くなった時のインタビューで、88分以上実は濃縮してるんですよ。もっと濃縮してて、余ったところにカモメを飛ばしたり、風がファーッと吹いてきたり、劇場版エースを狙えて一番謎なのは、あれですね、ヘリコプターがなぜ飛んでるかですよね。これからご覧になる方はちょっと考えてほしい。しかもヘリコプターが飛んだ後に、本当はそこで逆転するんですけど、逆転のシーンがないとかね。いろいろ、絵が一つとっても、ね、いろんな謎もあるし、押井さんが気がついたように、実は余白みたいな、映画的時間を体感させるための想像を膨らますみたいなものがいっぱいあるんで、本当に必要なシーンだけ繋ぐともっと短くなるんですね。
なるほど。なかなか。全体は88分だけど、
もっと短いですよ、本当
に。ストーリーだけ追ってるわけでは決してないってことですね。
そう。
原口さん、日本独自の模倣可能な表現を数多く生み出した。
はい、つまり、これは僕は今から言おうとしていることは、まさに、今、氷川さんが言われていたことと、実は表裏一体で、これは僕は逆説的な表現でこれを言おうとしているんですけども、 つまり多くの人が、まずいいって直感的にわかる。うん、江崎修監督の、うん。で、真似できそうだと思うんですよ。うん、でもできないんです、これは。で、つまり、表層的には真似が可能だとかすごく大事で、そこが僕はだけど、日本の独自のってとこと関わってきて、今の結局3回パンであるとか、ハーモニー処理であるとか、画面を分割するとか、いろんなことは、非常にわかりやすくて、初心者でも真似はできるわけ。どういう時に使うかという使いどころとかはよくわからないまんまに、その、気持ち良さを先に体感できているから、要所要所で一瞬だけそこを気持ち良くしたいっていうことだけだったら真似できるんですよ。だから、僕はその高畑宮崎以上に、出崎治という方がですね、日本のテレビアニメから今日に至る日本のアニメーションのクリエイターに対して、技法面からの影響力は圧倒的に強いと思ってる。だけど、その大半は、デザキズムの本当のこう、深淵部にはたどり着けていなくて、表面をなぞるだけの模倣になってしまうので、特にそのなんかそのハーモニー的なものだと、はい、今でもね、普通にコマーシャル前になると、ハーモニーあの処理になって、こう止めてコマーシャルに行くと、便利だみたいな感じで使われてしまうけど、それは出崎さんだったらそれは便利だからやってるということよりも、前に言ったようにね、出崎さんにとってそのキャラクターが置かれている誰かとこう振り向いて目と目があったとか、誰かの存在をこう背後に感じたとか、そういう時にその感極まる瞬間がハーモニーにならなきゃいけないってまず動機があって、それをたまたまコマーシャル前のラストカットに持ってきてるに過ぎないんだけど、なんとなく収まりがいいからってことで、どんなシーンであれをハーモニーにしてしまうみたいな、こういう表面的なね、模倣とか、あとは本当にその、ちょっと奇抜に見えるから、ちょっとそういうね、変わったカメラワークを入れてみましたみたいなことをやるっていう模倣をまあたくさん生んだ。でも、これは結局、量と質の問題なんだけども、多くの人たちがそういうことで、まず入り口としては入りやすいと錯覚して、少なくとも表面的には模倣ができて、それが後継者をたくさん生むきっかけになったわけです、うん。それで多分多くのその前線で活躍している人も、最初表面的に出崎さんの良さげなところを真似して、後でそれがいかに手強いかということを知るまできっと多分何年もかかって、それで本当のベテランになるときにもう一度その高いハードルに挑戦しなきゃいけないっていうことは必ずついて回るっていうところで、その出崎監督っていうのは、もともとそのなんていうかな、天才だからで済まされないわけだ。天才だから誰も思いつかないものをやって、誰もできないようなタイミングとか絵作りをやりましたっていうのだと、例えばね、宮崎駿っていうのはちょっとそういう部分があって、あの人のその例えば根底の割り方っていうのは、ある程度真似をしようとすると、決定的なところではですね、その気持ちよさに最終的にたどり着けないみたいなところっていうのがあるかもしれないんだけど、逆に出崎さんの場合は、要所要所だけだったら、すごくね、似たことを実現はできる、ね。だけど、心がこもってないみたいなことになるっていう。そこのね、差があるんだけど、相対で言ったら、これが見た目としてはすごく、まず、日本の独自の進化を遂げたというかな、日本のアニメーションの表現法っていうものの、まあ、最たるものであることは間違いないので、そういうものをあるこう塊としてね、まあ、半世紀にわたって後継者を生み出す、後継者をもう引き入れる、そのアニメーションってそういうやりがいのある仕事だって引き入れてきたっていう意味での影響力。そういうものがやっぱりすごく大事なんじゃないかという気が。
はい、模倣した技法がね、見たければ、キッズアニメ見るといいですよ。キッズアニメ結構多いですよ。
うん、あ、そうですか。
よくこう、斜線がバーッと入って、三冠パンとかね。わっと踊れてハーモニーとか結構多いです。割とよく使われてます。
まあ、だから要するに、まあ自分が感動した感動を自分も作り出したいと思うし、出せるとある程度思って、60点ぐらいまで行くんですよ、きっと。で、その残りの40点か30点かっていうところが実はものすごい大変で、そこは本当にその先ほどの目的と手段みたいなことで言うと、まず描きたいものっていうのの目的とか動機っていうものが先にあった上で表現法が後からちゃんと見合った形でついてこないとダメなんだけど、それがまあ逆になっちゃうからね、どうしてもその結果の出口の方から真似をし出すってことはそうなっちゃうから、そこはなかなか、自分の血肉にすることができている 監督っていうのは少ないんじゃないか
と。とね、デザスさん本人が、時々とんでもないことを言い出してですね、なんかお茶を一回飲んでた時に、はい、そのデザスさんのね、例えばストップモーションって言われていながら、はい、実はカメラワークが、パンアップかパンダ
ウン。はいはい、じわっとやってます。
うん、じわっとやってるじゃないですか。はい、あれはね、デザスさん本人に言わせると、ある日気がついたんだよ。カメラずっと動かせば、一コマずつね、違う絵が入ってくるから、これもフアニメーションなんだとかですね。すごいこと言われてるんですね。何ですかそれはとかっていうようなことを言い出したりするんで、意外とみんながお呼びもつかないような動機でやってたりすることも中に含まれてるんで、ね、
どういう感じの話し方をされる方？
にこやかでね、すごく、はい、僕だから本当に2回しか会ったことないのに、あ、ひかちゃん久しぶりとかみたいなそんな感じで、いきなりやっぱり懐に入ってくるような高い人ですよね。話振ってないのに僕の聞きたそうな話をね、次から次へとしてくれたんで、しまった、もっと何度もお会いしとくんだったとね、ちょっと思いました。
原口さんは出崎さんとは、
僕は大学の時に、そもそもガンバの冒険の同人誌を作り、その後、ね、出崎治特集の同人誌を作り、まあその、作った中心人物は私の友人でもう一人いるんですけど、はい、それにまあ、付き合って、はい、まあ、学生の身分で合衆する、当時は善福寺側っていうね、杉並のところにアンナプルっていう会社があって、はいはい、そこの近くで、まあ、取材をさせていただいたんですけども、はい、まあ初対面の時から、まずすごくね、作品のイメージのね、すごくね、繊細な、ナイーブな、まあどっちかっていうとだからキャラクターの中で、ふっとこうなんか目を伏せて物静かにしてるジョーそのものみたいな感じがあったんですよ。それで、ある時寡黙なんだけど、こう、例えば話をし始めると、こうなんか、つぶやくように、こうなんていうかな、いろんなことをね、語り出して、ああ、これはもうガンバの詩人そのものじゃんっていうふうに思うわけ。大学さんが自分の人生観を語ってるだけなんだけども、それが作品と完全に一致するっていうかね、つながって見えてくるっていうことで、ゴルゴ13って作品はね、日本の当時の劇場アニメの中では、コンピュータグラフィックスの 3D のね、コンピュータグラフィックスのシーンっていうのを大胆に入れた、うん、いろんな意味で問題作なわけなんですけども、
スーパーコンピューターですよ。
これのね、の話題とかをお聞きしたときにも、デザキさんはね、僕は、コンピューターとか、機械とかね、そういうものがアニメーションの現場にね、入ってきたりすることに対しては別に抵抗はないんだって言うんですよ。だけど、最終的に人の手で作るかどうかっていうとか、人の手で描くかっていうことはどうでもいいんだって。人の頭で描きたいっておっしゃるよね。だから、人の頭で描いていればちゃんと作品になるっていうことを出崎さんおっしゃっていて、それは多分、生涯を通じて、まあ、出崎さん本当にその、虫プロに入った時からいろんなもう現場でね、その時その時に置かれてる状況でどうするかっていうことをもう絶えず繰り返し体験されてきた人なんですよ。だからつまりないものねだりをするとか、従前な制作環境がまずないと始まんないっていう人では全然なくて、今これしか条件がないっていうところでベストを尽くすみたいなところっていうのがやっぱりある人だったから、そういう意味でゴルゴ13の時も 3D を使うんだって言ったらやっぱりじゃあ使いましょうみたいなことでいろいろね、周りからの要求とか提案は受け入れつつ、その時できる最大のことをやるみたいなことを考えてる人だったんだなっていうのはね、お話を伺ってて、まあ、だから一番大事にするところっていうのはそういうとこなんだっていうことは感じたんですね。
うん、頭で描ければいいっていうのは、出崎さんを知るちょっとキーワードというか。
まあ、そうですよね。要するに生きてる感じがすればいいっていうことでもあると思うんですよね。はいはい、やはりそういう役者さんとかにも伺ってもですね、やっぱりデザスさんの台本ってものすごい役者にとってやりやすい台本でですね。
ああ、そうなんですか。
うん。もう呼吸とか間合いとかセリフの長さとかリズムが、もともと読んだ通りにやっていけば、そのまますっとフィルムに入ってくっていうのをおっしゃってたんで、多分そういうこともひっくるめてね、人の力をこう巻き込みながらフィルムになればいいんだっていうことをおっしゃってるんだと思うんですよね。
それは前回、氷川さんがおっしゃられた、その、整理というか、ええ、むしろ音楽に近いというか、リズム感っていうんですかね、それが映像のリズムであり、ええ、その、セリフも含めた作品のリズムが、その、まあ、鼓動というか、人間の整理にすごくこう、合いやすい作品ということなんでしょうか。
結局、やっぱりそのアニメを見るっていうことは、人と付き合ってると変わらないですよ。本を読むのとちょっと違ってて、30分なら30分の、ある人格を持ったものと一緒に付き合ってるみたいなことなので、 それをどういうふうにその波長が合う合わないみたいなことを含めて、のめり込ませるか、のめり込んでいくかっていうことのフィルムと自分の勝負なんですけども、そこに対してはやっぱすごく生涯を通じてですね、自分が相手しているお客さんと同じ時間をよく過ごそうかっていうようなことを、どのフィルムでもね、力を入れてるというふうに思いますよね。うん、
長いキャリアが根崎さんの中にあって、はい、前回のお話の中でちょうどまあテレビの演奏を狙いから劇場版演奏を狙いの5年間にそれがまあ成熟完成に、
そうですね、テレビの演奏を狙い3回繰り返しじゃないですからね。
そうですよね。
びっくりしましたね、これ改めて見たら。
その整理を直接フィルムに反映していくみたいなものっていうのはどのあたりからって言うんでしょう。でも先ほどその初期の演出作品である明日のジョーのカルス・リバラ登場でも、
だから多分出崎さんの中で主観的な動機で時間を伸縮させるっていうのは明日のジョーの時にはもうはっきり目的としてあったんですよ。
なるほど。
でその時にただ選択肢として出崎さんが使えるものっていうのは基本的にはスローモーションとカットバックだった。出崎さんが第1話の後ものすごい制作現場が混乱していて、コンテがなかなか切れなかったね。出崎さんってまあ後に言えば全話自分でコンテ切るみたいな当たり前の人になるんだけど、最初の初監督作品の明日のジョーの時にさすがにそうはいかなくて、1話の次が22話になっちゃうんですよ。で22話がまさにその少年院でリキシトールが一足先にシャバに行ってしまって、もう憎たらしいけどかけがえのないそのライバルであるリキシと離れ離れになるっていう、まあ、象徴的なシーンがあって、その時に鉄のね、門で少年院の、まあ、鉄の扉の向こうはのシャバなわけですよね。こちらの暗がりが、まあ、少年院の世界なわけだけど、そこをリキシがお前が本当にボクシング本気でやる気があるんだったら、外の世界で待っててやるよということを言って、ポンとこうね、背中を叩いて、まあ、悠々と力士は背中を見せながら、その扉の向こうの明るい世界に出ていくわけね。その、ポンって、背中を、叩かれた瞬間が、やっぱり三方向からカメラで捉えられていて、スローモーションなんですよ。少しつんのめるジョーってか、ちょっと放心状態のジョーが、スローモーションで、ちょっと前にね、転びそうになってるのを、力士がそれをまあ、ほっといて、の扉の外に行くんだけど、その間、ジョー目線なんだけど、力士の背中と、からその、まあ、つんのめっているジョーっていうのが、カットバックでそれぞれ見せられてて、その間の時間はスローモーション。で、まあ、最終的には、扉がガシャンと閉まって、憧れの力士は扉の外に行ってしまっているっていうね、ところがあって、その間も BGM は明日のジョーの音楽がずーっと流れていて、いわゆる実時間ではなくて、そこがスローモーションの主観的な時間の中にあることがわかるわけね。で、それで扉がガシャンと閉まった後に、まだ放心状態のジョーが我に帰るのが、迎えに来ている白木陽子のヘリのプロペラ音で我に帰る。で、そのプロペラ音が入る時から現実音になるんですよ。だから、時間が主観から客観に切り替わるっていう時に、音楽の演出もちゃんと絶妙に入ってくるっていうところがあって、もう最初から、そういう意味で言うと、それは出崎さんにとってむしろ映画で学んだような一つの呼吸が、アニメーションの中でもある程度可能である。で、ここで大事なのは出崎さんのことをね、よく研究サイドとかいろんな人がね、誤解して語り口に、動かす、例えば宮崎高畑に対して止めてるっていう。はい、でも、スローモーションって手間が増えてるんですけど。
そう。坂田へ、坂田へ。
つまり、帰ってゆっくり動かそうとしている瞬間もあるわけ。それはもう能動的に選んでるわけじゃないですか。主観的であることのために止めたいのじゃなくて、そこはゆっくり動かしたかったでしょ。っていうことは、やっぱり出崎さんにとって、合理性とか省力化でね、アニメーションをね、そういう止めの世界に持ってったんじゃなくて、あくまでも、そのエモーションな、なるなね、演出を、ためにアニメーションで、テレビアニメでどういうことができるかってことを、最初の頃は、スローモーションであるとか、カットバックとか、カメラを複数の位置から見せるとか、そういうことを、は、まず最初の頃からやってたと。それが、エースを狙いのテレビシリーズから、ガンバ、まあ、もう確実にね、革新犯的に使われるようになってるのは、家なき子からなんだけど、家なき子の頃になると、もう画面分割とか、3回パンであるとか、感極まった時にハーモニーに持っていくとかっていうものは、もう大体揃って、で、宝島を経て、もうそれがもう連動を増した形で劇場版エースへってなるわけね。 だから、それはあくまでも、元々の動機の中にあったいくつかのこう、手持ちの技に、第二段階として、より、その技巧性が強くて、なおかつ、そのエモーショナルなものを強調する、手法として、効果的である武器が、一つ増え、二つ増え、三つ増えっていうのが、75年から77年ぐらいの間であったっていうことなんじゃないかなという。
今のお話を伺ってて、うん、その最初は切り返しとスローモーションしかないっていうと、それは多分映画を見てれば、その実写とかでも取り入れられている技法。
まあだし、あとまあ今さっき言わせてることを、全面望遠の海っていうのはもうジョーの時に出るね。あれも、っていう意味と、これは、見ようによっては、テレビアニメの現場の中での、ある程度の作業効率もやっぱり賄っていて、これを斜めから正確なレイアウトでやると、それこそ東映系のこう熟練のアニメーターとかが、正確なパースでね、作画をしなきゃダメで、労力だけかかって失敗する可能性も高いわけだけど、望遠っていう非常に映画的な手法によって、もう、画面いっぱい海を背負っているようなところを、まあ、白木陽子が手前をこうかけていく。で、バックはそのフォーカスがボケていてとかっていうことを、まあ、取り入れてるときに、映画的であると同時に、これならば実現可能だっていうことを、やっぱり虫プロの現場の中でね、出沢さんは選んでいて、しかも視聴者的には新鮮な絵だったわけですよ。その自分の背の高さよりも高いような海が背後にありますっていうような。でも、これは結果的にうまくいったから、後々もずーっと、いろんな作品でね、出沢さん使うようになるし、それこそ模倣ってことで言うと、この構図は模倣されましたよ。いろんな人に。むしろね、東京ムービーの画風の一つみたいな形で共有されてたと思います。だからそういう影響力はあったということかもしれないですね。
まあ、天気ということで言えばですね、先ほどの茶飲み話でですね、出沢さん本人から伺ったのは、はい、悟空の大冒険ですね。西プロ時代に、悟空の大冒険を始めるときに、杉木三郎さんがチーフディレクターだったんですけど、はい、とにかく、自分自身も含めて、前にやった演出方法はね、やるなって言命が出たんですって。若かったんで、面白がっちゃって。
杉木さんから出たん
ですか？そういう言命が出たんで、だから1話で演出して、例えばいきなりカットバックとかそういうのがあったら、はい、もう次は違うことしなきゃいけないみたいなことをやってって、みんなもう乗りに乗ってね、じゃあ今度は俺はこうやってやる、そうやってやる。で、それをやってったらですね、もう本当に面白くて面白くてしょうがなかったんだけど、限界もあるんだってことが分かったんですって。だから一回その限界見ちゃったってことが結構、なんていうの、掘れるだけ掘ってみるっていうことは、まあ、特に若ければ若いほど、そういう経験積むとですね、まあ、あと伸びしろもでかくなるんですけど、そういうご経験があったみたいですね。あと、つい先日、リタロ監督に取材をしたときに、はい、やっぱ虫プロ時代に、出沢さんは親友でね、はい、ものすごくその映画にしたいっていうことについて、お話をされたそうですね。で、そのときに最終的に気づいたのは、やっぱり一コマをどう扱うか。24分の1コマっていうのをどういうふうにすれば映画になるんだっていうようなことを、ものすごくなんか話し合ったということもおっしゃってたんですね。やっぱりその、まあ、虫プロ時代の、そういうリンさん、スリーさんと、デンさんちょっとだけ若いんでですね、けんけんがくがくやったことっていうのが、まあ多分明日の情報でも一気にドバッと出たっていう感じはちょっとしますよね。
非常に面白いところではございますけれども、そろそろちょっと今回のお時間が来てしまいました。まあ、出沢さんが残したものとその影響が、まあ、いろんな方に残っている、あるいはどういうふうに引き継がれているかというところなので、ちょっと話が出たなというところで終わっちゃいますけど、本日はありがとうございました、はい、また次回もよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。